今日は列王記の18章1節から18節までです。列王記の18章1節から18節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエルの人々に告げて言え、私はあなた方の神主である。あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主である。あなた方のうち誰も自分の肉親の女に近づいてこれを犯してはならない。私は主である。父を辱めること、すなわちあなたの母を犯すことをしてはならない。彼女はあなたの母であるから彼女を犯してはならない。あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父を辱めることである。あなたの姉妹はあなたの父の娘でも母の娘でも、あるいは家で生まれた女でも外で生まれた女でも犯してはならない。あなたの息子の娘、あるいはあなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身を辱めることだからである。あなたの父の妻があなたの父に産んだ娘はあなたの姉妹であるから、あなたはその娘を犯してはならない。あなたの父の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親である。あなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親であるから。あなたの父の兄弟を辱めてはならない。すなわちその妻に近づいてはならない。彼女はあなたの叔母である。あなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたの息子の妻である。彼女を犯してはならない。あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟を辱めることである。あなたは女とその娘とを犯してはならない。またあなたはその女の息子の娘、あるいはその娘の娘をめとってこれを犯してはならない。彼女たちは肉親であり、このことはハレンチな行為である。あなたは妻を暮らしめるために、妻の存命中にその姉妹にあたる女をめとり、その女を犯してはならない。アメン。レビ記の18章のこの、冒頭の1節から5節までのところにおいて、主はですね、特にこのエジプトの地の習わし、要するに今まで彼らがいた場所の習わしを真似てはならず、またこれから入ろうとしているカナンの地の習わしを真似てはいけないということを、特に強調していっており、そしてこの1節から5節までのところにおいては、私は主であるという言葉を幾度も念を押して、強調しております。 彼らがこれから入ろうとしているカナンの地においても、またエジプトの地においても、そこの風習というものがあります。今までイスラエルがエジプトの地におりましたので、エジプトの風習に留まっておりました。そしてカナンの地、そこにも土着の風習があります。そしてそれがいずれにも染まってはならず、ただこの4節にあります通り、あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従いなさいということを強調しております。なぜなら5節にあります通り、あなた方が私の掟と私の定めを守りなさい、それを行う人はそれによって生きる、私は主であると書いてあります。律法を行う人はそれによって生きる、これはですね、パウロも幾度か引用しているほどの重要な聖句で、要するに私たちがどの掟に従って歩むかによって、私たちはそれによって生きることになります。律法に従って、あるいは神様の御教えに従って生きるのであれば、私たちはそれによって生きます。エジプトかつていた世においての習わしに従って生きるのであれば、それによって生きますし、またこれから入ろうとしている、未来のですね、そのカナンの地に入ろうとしている地、そこの習わしに従って生きようとするのであれば、それに従って生きる。結局ですね、エジプトもカナンも、ノアの3人の息子のうち、セム、ハム、ヤペテのうちの、ハムの子孫ですね。エジプトもそうですし、カナンも、いずれもハムです。そして、ハムの子孫に共通していること、ハムの性質はあれでしたね、あの父の裸をあらわにして、そしてそれを、人々に言いふらし、そういう性的なことを、父の裸をあらわにしてじっと見入って、そして要するに近親の裸の恥を覆うのではなく晒すことで、今日、6節以降の、18節までのところ、特に近親の、女を恥ずかしめるということについて、ことさら出ておりますけれども、要するにハムの子孫の性質、エジプトの性質でありカナンの性質です。それを真似てはいけませんよということです。聖書を読みますとですね、本当に近親婚が、このエジプトの地において、また、アブラハムがいたメソポタミアの地においてはよく見られます。事実アブラハムは、父の妻があなたの父に産んだ娘、11節、これおかしなわけですね。サラは、異母兄弟の姉妹の関係でした。アブラハムとサラは、姉妹関係でしたね。事実そういうふうに告白しておりますし、また12節の方も、あなたの父の姉妹を犯してはならない、実はモーセはですね、あの父の姉妹との間に生まれた子でした。出エジプト記の6章20節見ればわかるんですが、ちょっと読んでみます。出エジプト記の6章20節、アムラムは父の妹ヨケベテを妻にめとり、彼女はアロンとモーセを産んだ、ありますね。要するにモーセは、モーセの父アムラムは父の娘、要するにおばですね、ヨケベテを妻にめとって、でそれで、アロンとモーセが産んでるんです。ですからモーセ自身がですね、このレビ記18章神さんから言われたことをそのまま伝えることに、ちょっと心の、痛さを覚えたかもしれませんね。また、18節の方、あなたは妻を苦しめませるために妻の存命中にその姉妹にあたる女をめとり、その女を犯してはならない、要するに、お姉さんと妹を同時にめとってはならない、これも、ヤコブ思い当たりますね。いかにそのカナン地方、あるいはメソポタミア地方、あるいはエジプト、そこがですね、そういう近親婚に満ちていたか、よくわかるかと思います。で、実際イスラエルの民はその近親婚 によってそのエジプトや、まあ、カナン、メソポタミアのその地方の風習に染まっておりました。で実際ですね、当初アブラハムが神さんに召された当初は、まあ、血を純潔に保つ上で、まあ、それは良かったんですけども、しかしこれからいよいよ産んで増えて地に満ちていく上において、もはやそのような近親婚、このカナン地方の風習に、習ったり、あるいはエジプトの風習を真似てはならないんです。神様は新しく立法という、カナンでもエジプトでもない全く新しい聖なる神様の基準を示されました。その立法を、まあ、示されている真っ最中なのがこのレビ記の時代であるわけですけども、でここで神様の新しいガイドラインによりますと、要するに、自分の肉親の女に近づいてこれを犯してはならない、ね、6節ありますね。で自分の肉親の女、この肉親という言葉は要するに肉という言葉と、同じです。要するに自分の体であり、また肌とか、まあ、そういう意味がありますね。要するに自分の肉親の女は要するに自分自身と同じ、わけです。そして7節の方でもあるんですが、父を恥ずかしめること、すなわちあなたの母を犯すことをしてはならない。で、まあ、今日の箇所では恥ずかしめるという言葉が、まあ、幾度も出てきます。この恥ずかしめるというヘブライ語エルバーという言葉は、裸を晒すということ、あるいは恥させるということ、まあ、裸であることをあらわにすることですね。要するに自分の肉親の裸をあらわにすることだから良くないよっていうことです。要するに父の裸をあらわにするから良くありません。ね、ノアとその、セムハムヤペテ、ハムは父の裸をあらわにするために、兄二人を呼び寄せました。もうこのエジプトやカナンの、大祖先であるハムはそのようなことをしたんですね。肉親の裸をあらわにすること、兄弟姉妹の裸をあらわにすること、また、ハムにとっては、父ノアは祝福を授けてくださる側の、まあ、父でしたね。祝福を与えてくれる人に値する人のその裸をあらわにして、そのプライベートをずかずかと踏み込んで、でその裸をじっと見て、もう何も覆われてない様を、まあ、興味津々に眺めて、それをですね、外に出ていて同じ兄弟姉妹たちを連れてきて、でそれでその裸をおい見てみろと、まあ、そういうふうに自分の権威者父、祝福を与えてくださる側の人をそうやって裸の恥をさらそうとする者は呪われるんです。呪いがつきまとうんです。実際にハムとその子孫は呪われてしまいました。しかしその裸の恥を覆った、セムとヤペテの子孫は逆に祝福されましたね。彼らはその、まあ、セムの子孫の方にこの、アブラハムの子孫が生まれ、そしてイエス・キリストが生まれました。またヤペテの子孫は、まあ、ヨーロッパ地方に増え広がって、特にキリスト教が増え広がった国でした。そしてまあ、セムの天幕にヤペテは住まう、その予言がもうずっと何世紀もの間、何十世紀もの間実現しているわけです。しかしハムの子孫は、呪われよというその御言葉の通り、ノアの予言の通りに呪われた。そしてその呪いの源である身内の裸を晒すこと、それを特にですね、まあ、この18章において主はことさらに注意を促したわけです。カネさんはあなた方エジプトの習わしやカナンの習わしを真似てはいけない、 むしろあなたは私の定めを行い、私の掟を守り行いなさい。そのように定められました。6節以降の方に、具体的に、父の妻を犯してはならない、8節ですね。要するに、お母さんにあたる人、あるいは義理の母にあたる人を犯してはならない。また9節の方では、姉妹、要するにお姉さんや妹、あるいは妹兄弟を犯してはならない。で10節では、息子の娘、娘の娘、要するに孫娘ですね。でこれらを犯してはならない理由が10節の後半に、それはあなた自身を恥ずかしめることだから、要するにあなた自身の裸をあなた自身であらわにすることですよということです。11節の方では、父の妻があなたの父に産んだ娘、これは異母兄弟、異母姉妹ですね。また、12節の、父の姉妹、これは、モーセの例で、おばにあたる人ですね。で14節の方もおばです。13節も、母の姉妹ですから同じですね。で15節、あなたの嫁を犯してはならない。嫁というと、普通に日本語では妻の意味もあるんですが、ここではことさら息子の妻のことです。息子の妻を犯してはならない。また16節は、お兄さんや弟の妻を犯してはならない、義理の姉妹ですね。17節では、今度はちょっと違ってですね、女とその娘を、同時に、要するに母にあたる人と娘にあたる人を同時にめとってはならない。また、その女の息子の女の息子の娘、あるいはその娘の娘、ですから義理にあたる、母娘、これを同時にめとってはならない。また18節の方では、同じ姉と妹を、そのままめとってはならない、ヤコブの事例ですね。要するに肉親の女性、自然な、感情では、肉親の、女の人と、寝るということ、それは普通は起きない感情です。で、よほどの、情欲に燃やされれば、また話は別ですけども、要するに、愛、ギリシャ語では、3種類あることを学びました。アガペの愛と、エロースの愛と、フィレオの愛ですね。普通の自然の感情では、兄弟姉妹に対してはフィレオの愛情は抱いても、エロースの愛は本来抱かないものですけども、しかし、もうよほどの情欲に燃やされれば、当然エロースの愛ですね、そのような情欲に燃やされれば、そういう肉体関係を結ぶようになります。でそして、エジプトやまたカナンの地においてはそれがはびこっておりました。ですからもう男女の愛というと、もうフィレオの愛もアガペの愛も一切考えられないんですよ。エジプトや、またカナンの地において、そういう、近親の、男女関係が結ばれるところにおいては、ただエロスの愛しかないんです。エロスの愛しかないところにおいては、当然、兄弟姉妹のフィレオの、純粋な、汚れのない愛、またアガペの全き愛、それは理解できないものになってしまいます。そのようなただ情欲に燃やされる愛、それらが、エジプトやカナンにおいて行われていた。そしてそこのその男女の習わしを真似てはならない。そういうわけで、このことさらイスラエルの民、神様が取り分けた、神の民は、そのアガペの愛を教えるために、またフィレオの愛をしっかり保つために、この近親の男女関係を、ことさらこれは汚れていることであり、また忌むべきことであるということを、ことさら神様は、強調したものと思われます。私たちも、 男女ということについて見るときに、まあ、日本ではあまり、こういう近親婚、まあ、確かにですね、日本では、かつて行われておりました。で、実際にこのエジプトや、またカナンの地の習わしのように、まあまあ、父の妻を、犯したり、あるいは姉妹を犯したりとか、まあ、そういったこともかつての日本では行われていたんですが、しかし、そうしたことは汚れていることであるということを神様はっきりと示されております。そしてそれはなぜか、まあ、要するにエロスの愛のはびこりを、それを防ぐためですね。私たち兄弟姉妹は、ことさら、まあ、このエロスの愛、これはですね、ただ相手から奪う愛です。相手の何かを奪って、ただ自己中心的な愛です。相手に何かメリットがあるときはそれを奪います。例えば相手に若さがある場合とか、相手に美しさがある場合、相手に、まあ、相手がお金持ちであるとか、ステータスがあるとか、あるいは権力者であるとか、まあ、そういった場合はもう肉体関係を結ん で、それでそれを奪い取って、で相手からそれがなくなれば、例えば美しさとか若さがなくなれば、あるいはお金とかステータスがもはやなくなってしまえば、簡単に捨て去るような、そういう奪う愛、破壊する愛、それがエロースの愛であり、そして兄弟姉妹近親のその肉体関係はただその奪い取りしかないんです。深い傷を残します。父の妻を妻にめとったり、あるいは姉妹を、寝たり、あるいは、妻の、お姉さんや妹を同時にめとるとか、あるいは母と娘を同時にめとるとか、ね、痛みしか思い浮かばないんですね。そういうことをしたとしたら、ただ破壊しか生み出しません。このようにただ破壊しか生み出さないような愛、エロースの愛をあなた方は、もうしてはならないよ。ただそれはエジプトや、カナンの地における習わしですよ。ですからあなた方は聖なる民として、そのエロスの愛ではなく、もう兄弟姉妹に対して、近親の女性に対しては、ただフィレオとして、親しいものとして愛しなさい。そして神の民はこれからアガペの愛を学ぶべきものであり、そして私たちもイエス・キリストにあってこの全き愛、それを学ぶべきものです。ですから情欲に駆られて、このエロースの愛、それに従ってはならないということを、神様ここで、規定されているわけです。まあ、もっともですね、アブラハムはこのレビキ18の規定をからすれば、まあ、外れているわけですね。モーセ自身もそうです。ヤコブもそうです。モアブの女ルツも、まあ、モアブ人はそうですね、父と娘が結婚して生まれた子供ですから。ただ一つ言えることは、神様の戒めに従って歩むのであれば、私たちはそれによって生きるわけです。エジプトやカナンの地の習わしに従って生きるのであれば、アブラハムもモーセもヤコブも、まあ、それに従って死ぬわけですね。しかし神様の戒めに従って生きるのであれば、神様のこの律法に従って生きるのであれば、その人はそれによって生きるんです。ですから私たちがいかにですね、まあ、例えば、まあ、父と娘が結婚して生まれたようなものであったとしても、それでもイエス様にあって生きるのであれば、もうその以前のことは全く過ぎ去って、全てが新しくされたものとして新しく生きることができるんです。私たちが血肉的に何によって生まれたか、それはもはや関係ないんです。その人は新しく作り変えられたものです。ヨハネの福音書の1章にそのことが書いてあります。 ヨハネの福音書の一章の12節と13節ですね。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アメン。イエス様を信じる人、すなわちイエス様を受け入れた人々は神の子供とされました。もはや人の意欲によって生まれたものではない。肉の欲求や人の意欲、これ直訳すれば男の欲望によって生まれたものではなく、ただ神によって生まれたものとされる。ですから私たちの成り立ちがどんなものであったとしても、肉親の子であったとしても、あるいは何か汚れた男の欲望の産物であるかのような、そういう成り立ちであったとしても一切関係なくなる。イエス・キリストによって新しく作り変えられたものとして、神の子供として新しく生まれることができるんです。これは本当に私たちにとって希望ですね。皆さんはイエス様を信じて、そして新しく生まれた神の子供とされた者たちとして、もはや以前のことは過ぎ去ったものとして定めて、そのように換算して、そして新しく神の子供として生きる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この異邦人の習わしに真似てはならないと、そして私の掟と私の定めを守りなさい、それを行う人はそれによって生きる、主はことさら強調されました。特にその真っ先な具体例として、近親の肉による結婚によって、そのような関係は汚れたものであるということを主は示されました。違法の地に住んでいるとなかなかわからないようなことであっても、しかし主はあなたが、それを禁じられたことの理由、本当に私たち自身がエロースの愛によって情欲に燃やされて、ただ奪う愛、ただ情欲を乱すために、そして生み出した命はただ破壊と悲惨のうちに歩んでおりました。しかしイエス様はそれら全ての呪いから断ち切るために、私たちのために天から下ってこられたことを感謝いたします。あなたを信じる者は神の子として、新しく生まれた者として、もはや肉の欲求、男の欲望の産物ではなく、神によって生まれた者として、神の子として、聖なる者として、新しく歩みが進められるこの恵みと特権を感謝いたします。どうか私たちが新しく生まれた者として、聖なる者として歩んでいき、そしてますます作り変えられ、ますますキリストに似た聖なるものとして歩む生徒たち一同でありますように、この素晴らしい特権と恵みに感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。